武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
さて、平安時代でありますけども、源信という方が極楽往生できる死に方についての教義、こういうことやんないといけないよみたいなことをお決めになったという、はい、源信さん細こうございまして、もうすぐ死んでしまうという臨終の人は、いおりを作り金の仏像を置いて西の方を向けて見つめるように寝かせるんですって、
はい、
これ今でもやりますけども、金の仏像の右手とその人の左手、これを五色の糸で結びまして握らせん、
はい、
それで香を焚いて、尿あるいは唾などは随時これを取り除き、なるべく阿弥陀仏を想像できるというようなイメージがこう浮かぶようなことを繰り返しつつ、介護の人は全員で念仏を唱え続けると。で、相当苦しいので、皆で弥陀の名号をささやきかければ、阿弥陀仏の来合、阿弥陀仏が本当にやってくると。で、この源信の死の書に、平安貴族は雪崩を打ってすがりつくわけでありますな。
はい。
源信は言います。往生のことにあらざるより世のことを思うなかれ。武士、知り合いなや、これ最後の心ない。臨終の一年は百年の業に勝る。死んで行こうとするときに心から、南無阿弥陀仏と言えば、あの世に生まれる。ここで取り乱して、死にたくないとか、財産はお前にはやらんとかって余計なこと考えると、もう地獄行っちゃうよ、
はい、
臨終の時の1年は100年積んだ修行に勝るっていう、
うん、
だから取り乱さず南無阿弥陀仏を言えよという、
はい、
この源信による死の作法は細かくてですね、また人数が必要なんですね。介護者が必要ですし、僧侶もある程度揃えておかなければならないという、これを全否定したのが法然であります、
はい、
法然はこういうの一切やらなかった。法然は浄土宗の臨終を継承しつつも、全てについて天意違った読み方をしたと。源信は死を自力としたが、法然は死は他力であると、
はい、
死は他力か、そうだよな、思うようには人生の幕は閉められないもんな、うん、死に至れば今はただ弥陀の本願に任せてしまおうという、
はい、
源信という人は善根功徳、何かこう仏さんに良いことをすること、そういう見返りが往生を分けるとしたけども、法然はしなかった。念仏を唱える心境こそすでに浄土往生ではないかという、また唱えずとも念仏を思うだけでいいんだと、それでも極楽に行けるんだよっていう、このほとんど無宗教のような教えが日本浄土宗あるいは浄土思想の根本になるわけで、
はい、
なんていうか、日本人が持っている宗教観って他人に見せないじゃない、
うん、
外国の人誤解しちゃうんだけど、何のことない、新年明けたらお宮さんには参るわ、死んだ時は念仏唱えてるわ、
はい、
これ宗教なんだよ。立派な法然が言った大声で神を呼んだりしなくてもいいんだっていう、
はい、
そして著者がこれ言ってらっしゃるんですけども、法然がいよいよ臨終がやってくる、臨終の時が、うん、その時に源信に従おうってのあったんでしょうな、うん、弟子の中で往生の作法通り五色の糸を握らせて仏像を用意して、
うん、
で全員でお経を唱えてたらしいのよ、
はい、
かな、もう意識は昆布なくして、法然には意識はなかったと思うが、何度握らせても五色の糸を離したっていう、
ほ
いいね、彼の心の中に南無阿弥陀仏が響いてたんでしょうね。これはまた誰かに聞いた話なんだけどね、これ武田の俗説なんですがね、法然さんじゃなかったんだな、あるとっても偉い浄土思想のお坊さんがいた、 で、南無阿弥陀仏さえ唱えれば極楽往生できると言った。そんでそのお坊さんがもう息がだんだんだんだん細くなってきて、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えてらっしゃる。でお弟子さんたちはその声聞こえてる間はお師匠さん生きてらっしゃるって障子の向こうで思ってて、あーその声が続くのなんのね、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、今日も生きておられた、今日も生きておられたって言ったんだけど、あんまりにもその臨終の時が長いのと声が朗々と元気いっぱい響いているから、介護のお弟子さんたちが数人で襖を開けたら、かなさん、
はい、
布団の中に誰もいなくて、
ほう、
部屋中にお師匠さんの南無阿弥陀仏の声だけが響いていたっていう、
わ
あ、これ私好きなんですよね、
はい、ちょっとでもホラー映画みたいな感じ、
あら、まあ皆さん講義でよろしくお願いしますね、はい、必ず水谷かなって書いてくださいというわけでございまして、最後は浄土思想じゃなくなっちゃいましたけど、法然、親鸞、一遍、明らかに日本にしか生まれなかった仏教僧でございますけども、彼らが果たしたその宗教改革の模様を2週にわたってお伝えいたしました。というわけでございまして、来週また別のネタで。